今日は旧約聖書のホセア書というところから、勉強したいと思います。このホセア書というのは皆さん、お読みになったことが ございますか？教会に長くして来てらっしゃる方々はきっとよくご存知じゃないかと思います。ホセア、ヨエ、アモ、オバ、ヨナミ、ナホム、ハバクク、ゼパ、ハガイ、ゼカリア、マラキ、39といって、最後の方が12の小預言書があるんですね。その最初に来る書物ですね。ちょっと週法に従って大体進めていきたいと思います。旧約聖書のホセアとアモスは、これは預言者の名前ですね。前8世紀の預言者です。前というのは紀元前ということです。アモスの預言はおよそ紀元前760年、ホセアは遅れること10年、約750年頃でした。旧約時代的背景を同じくしている2人ですが、預言の調子の色彩は異なります。両者ともに神との倫理的関係を説いたことは同じですが、証明の体験は異なりました。アモスが義の預言者と言われるのに対して、ホセアは愛の預言者と言われます。ホセアの預言の動機は彼の家庭の悲劇から出発しました。まあ、家庭といっても彼は結婚が幸せでなかったんですね。そういう結婚の悲劇から出発しましたと言ってもいいと思うんです。彼は自分の悲痛な体験を通してイスラエルに対する神の深い愛を知りました。ホセアは実につらい体験の中で誠の神の愛がどんなものであるかを学びました。彼の家庭問題がそれでしたと。まあ、家庭問題、ここでは結婚問題としていいと思うんですけども、妻のゴメルはホセアを捨てて愛人と共に知らぬ他国を放浪する身となりましたが、ホセアは彼女を探し出し彼女を呼び戻しました。これは事実の話であったのでしょうか、または幻、たとえ象徴的予言であったのあって事実ではなかったのでしょうか。1章から3章にはホセアの実際の過程を推論するには異論があるとの指摘があります。聖書の仲介書を皆さんがご覧になりますと、このホセアの家庭が実際にここに描かれている、結婚や家庭生活がその通りであったとするには非常に異論があるという、そういうふうな指摘がなされています。例えばオックスフォード大学から出ている The New Oxford Annotated Bible というものがあるんですが、そのホセアを見るとそのような指摘がなされています。まあ、いろいろの解釈があるんですね。一つは比喩的解釈といいまして、これは神の愛が罪人にどのように注がれたかを教えるための例え話に過ぎないという、そのような説がございます。それからもう一つは文字通りにこれを解釈する、まあ事実であったのではないかとする、そういう伝統的な解釈ですね。それで今日は私はこの伝統的な解釈に従ってこの聖書を見ていきたいと思いますけれども、ただそのようないろんな学問上の説があるということはどうぞ頭に置いていただきたいと思います。このホセアはある女性と結婚いたしましたけれども、 その女性が自分を捨てて、そして知らない国に行ってしまった。そして3人の子供さんが生まれたのですけれども、そのうちの2人はどうも自分の子ではないということをホセアは分かったのでございます。まあ、そのような、これは大変つらい経験ですよね。そのようなふうにしてこのホセア書は始まるわけでございます。ホセアはこの不幸な結婚を通し、イスラエルと神との関係の深さを学びました。ホセアは自分の結婚問題には深い神の摂理があるということを知りました。当時ホセアはの住んでいた国は北の方でしたけれども、富国強兵で大変国の勢いが盛んなように見えました。そして、豊かな人たちがたくさんいました。しかしその一方では王と民の心は偶像礼拝に蝕まれていました。その結果、ついに北のイスラエルは紀元前722年に滅んでしまいました。まあ、このような時代にホセアは自分のそのようなつらい体験の中で神の言葉を語ったわけでございます。そのように考えますと、ホセアという人は心が強く意志の強い人であったということができると思います。彼は神様によって実物教師となり、神の愛を教えるものとなりました。考えてみますと、預言者というのはつらいものですね。自分の身を切られるような悲痛な体験そのものを持って国民に対し神の御心を語りました。これは旧約聖書の預言者に限ったことではありません。私たち各自にも与えられる諸々の出来事や苦難があります。すべてが神の御旨を学び証しするための素材として用いられるなら、私たちの一生にも深い意味があるのでございます。神の御用に用いられるならば、私たちの生涯の幸せであるとか不幸であるとかいうことは問題ではありません。神は人生の砂漠あれので私たちを力づけてくださるのであります。そしてどうしてその私たちの家庭にこういうことが起こったのかとつぶやき疑う時がございますね。しかし信仰によってそれを受け止めることができるならば、私たちは弱い中にも神の恩恵を感謝することができるのでございます。柳原忠夫という人物がいますけれども、そのホセア書という書物を見てみますと、内村鑑三の体験が書いてございます。内村鑑三は若い時に自分の結婚問題に傷つき悩んだことがございました。そうして茨城県袋田というところにある滝に、滝ですね、いわゆる水の流れる滝ですけど、その滝に行って心を癒そうと思って上野駅から汽車に乗りました。それはまさしく荒野の旅でありました。しかし上野駅を出て間もなく彼にホセア書の、今日中村姉妹が呼んでくださいました、ホセア書のこの言葉が思い出されて、彼は心に深い慰めを得てうなだれた、神戸を挙げたということでございます。これは柳原忠夫全集の 第13巻に605ページ以下に書かれています。それではその時の内村鑑三の体験はどういうことだったのでしょうか。これは内村鑑三全集を見ると次のように書いてございますので、ちょっと、紹介をさせていただきます。内村鑑三の言葉ですけれども、私自身の実験として預言者ホセアのこの言葉は私を気球の時に救ったものでありました。非常に人生の危険な時ですね。もう生きるか死ぬかという時に彼はこのホセア書の言葉を読んで救われたというんですね。そしてそれゆえに見よ、私は彼女をいざなって荒れ野に導いていき、年頃に彼女に語ろうと。これは、はい、どうも失礼いたしました。もう一回この聖書の箇所を見ますと、それゆえ見よ、私は彼女をいざなって荒れ野に導いていき、年頃に彼女に語ろうと。これは、新改訳の言葉ですけれども、内村鑑三はその時英語の聖書を読んだんですね。キング・ジェームズ訳という、まあ、有名な聖書ですけど、彼の書物にはそのことが英語で書かれています。私は英語によりて読んだと。私はその時それ以上の言葉を読む余裕がなかったと。それだけで十分であった。しかしながら35年後の今日に至って、この予言の言葉が徐々として私の実験となって現れたことを認めざるを得ない。私の生涯のすべての幸福はこの時に始まったのである。私の天然学、非戦主義、しかり私のキリスト再臨論はすべてこの時に始まったのであると。これは内村鑑三全集24巻のところに書いてございます。そしてもう少しこのその書物を見てみますと、こういうふうに書いてございますね。彼女をいざなって荒れ野に導いていきという聖書の言葉がございましたね。この荒野、荒れ野というのは人なき寂しきところである、ゆえに孤独の状態である、あるいは事業の失敗である、ね、仕事に失敗した、あるいは名誉の毀損である、自分の名誉が汚された。子孫それぞれによって人生の砂漠の状態は違いますね。一人ぼっちの状態、事業の失敗、名誉の毀損、肉親の死別である、すなわち人生の砂漠である。しかして神はその愛する者をかかるところに誘い出して、そこに慰安の言葉を彼らに語りたものである。荒野は人なき寂しきところである、実に孤独の状態である。そういう時にね、両親が亡くなったとか、そういう人生の砂漠に私たちも出会うことがあるんじゃないでしょうか。病気になったとかいろいろとございますね。しかしそういう時に神様はその状態の中でその人に語りかけてくださるのであります。旧約聖書の中にエリアという人が出てきますね。そして神様の言葉を聞いたのは、一人ぽっちの時に神の静かな声を聞いたのでございます。そしてこの救いの第一歩というのは、この荒野の試みの中から始まるというんですね。その時に私の罪を許されて、今示されて、神に接して、神の言葉を聞いて、私たちの救いは始まるのであると。 信者は、クリスチャンは荒野において神の慰めの言葉に預かり、そこにいつまでもとどまるのではないと言います。神様は永久にその民を荒野に置きたまいません。詩編の中に、夜はよもすがら泣き悲しんでも朝とともに喜びが来ると書かれています。荒野にいなければならないのはしばらくの間なんですね。3年か5年かあるいは10年にして恵みの時がやってきます。荒野から葡萄園へと、悲哀から歓喜へと、クリスチャンは導かれるのでございます。大事なことは、最初にまず荒野があるということですね。最初にそのブドウ園やバラの園があるんじゃないんです。最初につらいこと、困難なこと、荒野があって、その次にブドウ園があり、バラの畑がございます。十字架が先なんですね。十字架があって、その後で冠がございます。まあ、そういうふうな聖書の仲介を彼はしております。もう 何ヶ月も前ですけれども、BS2 でその番組を見てましたら、ボスの潜入という、そういう番組を見ました。これはきっと皆さんもご覧になったことがあるかもしれませんね。もう今はあまりやってないかもしれませんけど、これは実話のそういう話を取り扱ってるんですね。その中で、2回目の時でしたけれども、結婚式場で働いているあるご婦人が登場しました。そのご婦人はですね、本採用ではなくて食卓アルバイトをしていたんですね。そのご婦人が言うには、夫が大借金を作り、すべてがゼロになりましたと。まあ、ホセアと反対ですね。そしてその年老いた女性は一念発起、食卓で働き、その借金も返して子供を育てている、そういうお話でした。そしてそういう苦労したけれども、この仕事は楽しいと言って30年ずっとそういう仕事を続けておられると、そういう話でした。ちょっと聖書にまたもう戻りますけれども、旧約聖書のホセアとかアモスとか、そういう預言者と呼ばれる大きい人物に限らず、キリストを信じる、恩恵を与えられた者は、恵みを与えられた者は、それぞれ器の大小はありますけれども、すべて地の主を世の光として神から立てられた福音の証人であります。私たちクリスチャンは旧約聖書のようなそういう立派な大預言者ではございませんけれども、神様の前には地の主を世の光として神様から立てられた大切な証人なんですね。そしてよく考えてみますと、私たち一人一人に与えられた一身上の苦労や家庭に与えられた諸々の出来事、辛い経験などすべてを神の御旨として私たちが一層よく知り、かつキリストの福音を人々に向かって一層よく証しするための材料として、素材として神様は用いてくださいます。そこに私たちの一生の生涯の意義があります。意味があります。神の御用にさえ用いていただけるなら、 自分の小なる自分のそういう、幸せ不幸なことなどは問題にすることはありません。感謝して神様の皆を崇めつつ進みたいと思うものでございます。聖書の言葉に、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと神様は言われました。主は言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょうと。これはコリント後書、コリントの信徒の手紙第2の12章9節の言葉でございます。私たちクリスチャンは自分は弱いですね。健康と思ってても病気になるかもしれません。私もそういう体験をいたしました。しかしその弱い時に私たちは神様に頼りますから、神様は私たち以上に全部の人を合わせたよりも強い方ですから、私たちは結果として強くなることができます。そして神様のお力をいただいて何でもすることができます。これが聖書の信仰ではないかと思います。一言祈らせていただきます。父なる御神様、今日も聖書の言葉をこうして、短い言葉ですけれども、その中に含まれている数々の恵みを教えられて感謝をいたします。どうか素直に神様を信じてお力をいただいて、与えられた一生を送ることができますように、どうか私たち一人一人を導いてください。この教会に集められている方々をどうか主が祝し、そのすべてを主がお守りくださいますように、イエス・キリスト様のお名前によって感謝をしてお祈りいたします。アーメン。